皆様、こんばんは。急に寒くなりましたね。風が流行っていますので、どうかお気をつけください。守られるように、お祈りいたします。今夕はエゼキエル書の第20章を共に見てまいります。大変長い、箇所ですけども、この箇所、捕囚の地にいました、民の長老たちが、預言者エゼキエルを訪ねて、今後の神様の、御心を伺いたいと、やってきました。そして、どのように答えるか、主がエゼキエルに、御心を示していきます。テキストの太字のところにアウトラインが書いてますけども、5節から28節はエジプト起立時代からの、イスラエルの民の不信仰の歩みを振り返りながら、そういう予言やまた詩篇が数多く記されておりますけども、イスラエルの民がどれほど主を怒らせてきたか、悲しませてきたかを振り返ります。そして今なお偶像から離れようとしない民の憐れんでほしい、助けてほしいという願いには聞くことはできないと主が答えているところが29節以降。しかしこの苦しみの後、苦難の後に神様がイスラエルを回復する、主に立ち返らせるという救いの約束が記され、しかし改めて45節以降、その前に厳しい裁きが今望もうとしていると警告されます。そしてこの20章の最後のエゼキエルの叫びが、さらに次の章21章に向かうユダと諸国への裁きについて厳しいことを告げなければいけない預言者の苦悩が叫ばれています。では、はじめに、この20章の29節から44節を、この箇所は、救いの予言ですけれども、その箇所をお読みしてお祈りいたします。20章の29節から44節です。エゼキエル20章29節から、それで私は彼らに言った。あなた方が通う高きところとは何なのかと。今日でもその名はバマと呼ばれている。すでいえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。あなた方は父たちの生き方を真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯そうとするのか。しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせて、今日まであらゆる偶像で身を汚してきた。イスラエルの家を私はどうして あなた方の求めに応じられるだろうか。私は生きている。神である主の言葉。私は決してあなた方の求めに応じない。あなた方が、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言っている、その霊の思いは決して実現しない。私は生きている。神である主の言葉。私は必ず力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってあなた方を諸国の民の中から導き出し、その散らされている国々からあなた方を集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔を合わせてあなた方を裁く。私はあなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁く。神である主の言葉。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方を契約の首輝きの下に連れて行き、あなた方の中から私に背く反逆者をより分ける。私は彼らをその起立している地から導き出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。その時あなた方は私が主であることを知る。さあイスラエルの家を、神である主はこう言われる。それぞれ自分の偶像のところに行って仕えるがよい。後には必ずあなた方は私に聞くようになり、あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の言葉。そこでこの地にいるイスラエルの全家、そのすべてが私に仕えるからだ。そこで私は彼らを喜んで受け入れ、そこであなた方のすべての聖なるものと共に、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私が諸国の民の中からあなた方を導き出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方を香ばしい香りとともに喜んで受け入れる。こうして私は国々の民が見ている前で、あなた方のうちに私が聖であることを示す。私があなた方の父祖たちに与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方が、あなた方を導けるとき、あなた方は私が主であることを知る。あなた方はそこで自分の身を汚した自分たちの生き方とすべての行いを思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のゆえに自分自身を嫌うようになる。私があなた方の悪しき生き方や腐敗した行いによってでなく、ただ私の名のためにあなた方に報いるとき、イスラエルの家を、あなた方は私が主であることを知る。神である主の言葉。天の父様、イゼキエルを通して長老たちに語られた言葉をどうか心に刻ましてくださいますように。イスラエルの民がどれほど主を悲しませ怒らせたかを、そして彼らが裁きの中で主に立ち返り再び受け入れられるようになることを理解し、またこの神様の清さと愛と忍耐が私たちの救いに 向かう備えであることを見ることができますように導いてください。難しい長い箇所ではありますけども、主が私たちの心を開き悟りを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。20章の冒頭に第7年の第5の月の10日とあります。ネブカデネザル王バビロン王がエルサレムを包囲する2年前のことです。長老たちがエゼキエルを訪ね、そして御心を伺います。一節の終わりに、主に尋ねるために来て私の前に座ったと。その態度は、主を恐れる、主の御心を伺おうとする態度ですけども、しかし、主は、彼らの殊勝な態度の裏に、主への、反逆があったことを見逃しませんでした。エレミア書で、御心を、伺う民が、エレミアに尋ねるときに大変謙遜で殊勝な言葉で主の御心を伺いたい、行いたいと願いつつ、彼らの意に反して主の御心はエルサレムが滅びることだ、そうエレミアが告げると、エレミアに対して、それは主の御旨ではない、あなたが勝手に語っているのだとエレミアを迫害しました。同じような心を長老たちも持っていました。二節に、私に次のような主の言葉があったとあります。3節4節をお読みいたします。人の子よ、イスラエルの長老たちにこう告げよ。神である主はこう言われる。あなた方が来たのは私に尋ねるためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の求めに応じない。神である主の言葉。あなたは彼らを裁くのか。人の子よ、あなたは裁くのか。彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに告げ知らせよと。神様は長老たちに、主に尋ねるためにと来たわけですけども、尋ねるのではなく、求めるために生きていたこと、自分たちの願いを実現させてくれるように、それを認めてくれるようにと預言者のところに行ったことがわかります。そして4節にはエゼキエルに向けて、あなたは彼らを裁くのかと、エゼキエルの思いにはまた、このようにして自分の、私の語る予言を曲げようと圧力をかけてくるのだろうかと、それに対して、怒りを燃やして、罪の宣告をしようとエゼキエルが義憤に駆られていた状況もまた主はご存知でした。 そして裁くのではなく、イスラエルの長年歩んできた不信仰の歩みの現実を淡々と告げるようにと主はエゼキエルに命じました。神様はもちろん怒りを持って断罪することもして構わない立場でした。しかし忍耐を持って彼らが自分たちの罪を認めというか気づかされて認め、そして主がなさったこの厳しい裁きはゆえのないことでないこと、そしてこの厳しい裁きを通して主の懲らしめによって彼らが主を思い起こすためであることを繰り返し主は預言者を通して語っておられたのでした。預言者は自分の思いで裁かず主の言葉を告げなければならない、そのことを改めてエゼキエルは知ることになりました。そして自分が忍耐を切らそうとしている長老たちに対し、主がなおも忍耐をもって導こうとしておられることをエゼキエルも知りました。なんと神様はイスラエルがエジプトで増え広がっていたその頃からずっと民を主のもとに導こうと、偶像礼拝から清めようと忍耐を持って関わってこられました。歴代史や列王記、またその前のサムエル記やまた詩式出エジプト記には淡々と事件が語られていますけれども、神様の 目にはイスラエルの民がどのように見えていたか、そのことを主は覚えておられて一つ一つ明らかに示しておられます。五節以降28節までは主に逆らい続けた民の歴史が記されています。アブラハムに約束の地を与えると告げられた言葉を成就するために、エジプトに起立し増え広がり、そして奴隷の苦しみにありました民に主はご自身を明らかにされました。モーセやアロンを通してです。五節の終わりの言葉、彼らに誓って私があなた方の神主であると言った。六節、その日私は彼らをエジプトの地から導き出して、私が彼らのために探しておいた乳と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓ったと。改めてエジプトから救い出すことを主は誓われました。そしてその時に七節、それぞれ自分の目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよと、エジプトの偶像で身を汚すな、エジプトは偶像にまみれていましたけども、彼らはいつの間にかそこに染まっていました。しかし主が命じても彼らは 従いません。しかし彼らは私に逆らい、私に聞き従おうとはしなかった。忌まわしいものを投げ捨てず、エジプトの偶像を捨てなかった。そこでイスラエルの民を怒ったと記されています。イエス様、主の思いはどうだったでしょうか。出エジプト記にはイスラエルの民が、主の怒りを受けてひどい目にあったということは書かれていません。エジプトと同じ苦難を災い、党の災いの初期では、経験したんですけども、もう後半からは懲らしめを受けるのはエジプト人だけでした。イスラエルは特別に扱われていました。しかし主の心の中ではやがて明らかになります。エジプトの偶像を慕い求めている民の偶像礼拝の心がなお救っていて、主がやめようと捨てようと言っても捨ててなかった。ですから主の内なる思いとしては、怒りを出し尽くそうと思うほどに彼らの信仰、偶像礼拝を怒っておられたことをがわかります。しかし主の皆のゆえに忍耐し、主はイスラエルの民をエジプトから脱出させました。9節にある通りです。こうして10節以降、アラノの旅が始まります。主は民を神の山のふもとに導き、そして律法を与えられました。他の神々があってはならない。また安息日を定めて礼拝を守るように定められました。しかし早速民は安息日が来てもマナを集めようとして主を怒らせました。たびたび主が立てられたモーセとアロンに逆らい、主に逆らいました。それをモーセが何とか見落としてなだめたゆえに、民は裁きを免れましたけども、痛ましい出来事が何度か起こりました。金の子牛の事件、あるいはコラの子らの反乱、あるいは約束の地を目前にして引き返そうとしてしまった。アラノの旅で飽き飽きしたと言って主の怒りを招いたこと、これらを通して15節をご覧ください。だが私は私が与えられた地、父と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に彼らを導き入れないと荒野で彼らに誓ったと。こうして先に主に逆らった民は荒野で滅びることになりましたが、彼らの子孫が滅ぼし尽くされることなく約束の地に入っていきます。18節以降、滅ぼされた民の子孫たちに主が告げた言葉です。私はあの野で彼らの子供たちに言った。 あなた方の父たちの掟に従って歩むな。彼らの習わしを守るな。彼らの偶像で身を汚すな。21節。しかし子供たちは私に逆らった。彼らは私の掟に従って歩まず、私の定めを忌み嫌った。そして安息日を汚し、自らに死の怒りを招きましたが、それでも死の皆のゆえに彼らを滅ぼそうとされませんでした。しかし23節。だが私は彼らを諸国の間に散らし、国々に追い散らすとあらので彼らに誓った。確かにそうです。申命記の終わりに祝福と呪いの約束があり、主に逆らうならば国々に散らすと明らかに警告されていました。25節。私もまた良くない掟と、それによっては生きられない定めを彼らに与えたと。モーセを通して与えられた律法は、それによっては生きられない定めでした。律法が悪いからではありません。民の罪のゆえにそれを守らないため、律法の呪いが望んだのでした。約束の地で甚だしい、諸外国の偶像礼拝を取り入れて、子供を火の中を通らせる、そのような忌み嫌うべき偶像礼拝を持ち込みました。27節。それいえ、人の子よ、イスラエルの家にこう告げよ。神である主はこう言われる。あなた方の先祖は次のことにおいても私の信頼を裏切ることにより私を冒涜している。28節。私が彼らに与えると誓った地に彼らを連れていくと、彼らは高い丘や茂った木を見て、どこででも生贄を捧げた。彼らはそこで主の怒りを引き起こす捧げ物を捧げ、そこで香ばしい香りを備え、そこでそぎのぶどう酒を注いだと。ヨシアによって率いられた後、父の時代に偶像礼拝がはびこりました。主は彼らを敵の手に渡して懲らしめられ、サメルを通してリバイバルをいただきました。そして王国を築いて繁栄を謳歌いたしましたけども、やはり偶像のもとに帰っていきました。王国が分裂するとき、またその後も様々な偶像をあらゆるところで拝んで、そしてついに捕囚に至ったのです。そして今やエルサレムも滅びようとしていました。こうして冒頭に読んだ箇所に入っていきます。29節の そこで、バマという言葉が出てきます。この高きところを意味する、バマこれが国のあちらこちらに残っています。 彼らはなおエジプト時代以降変わっていない先祖以来の偶像礼拝の生き方を真似て忌まわしいことを行って死を怒らせていました。それがやんだならまだしもなお続けていながら自分たちは死の民だから助けてほしいと長老たちは言おうとしていました。それに対して私はどうしてあなた方の求めに応じられるだろうかと31節にあるように主は告げられます。彼らが願っていることはどうでしょうか。32節あなた方はが私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の種族のようになろうと言っている。その霊の思いは決して実現しないと。彼らは時に偶像を死の手前へ覗こうとしたことがありました。しかしその思いは変わってなかったんです。諸外国のように偶像によって力勝利と繁栄を得ようと、特に強い国があったらそこに憧れてその強い国々の偶像を持ち込むということをイスラエルはたびたびやってきました。それはエジプトにおいてもそうですし、約束の地にヨシュアに引き上げた時もそうですし、見える繁栄を願って見える勝利を願って地を後にして彼らの拝んでいる偶像、またその偶像に対する信仰、偶像礼拝を持ち込んで同じようになりたいと過ちを繰り返していたんです。主はですから強い強権を持って厳しい裁きを持ってイスラエルを治めると言います。その裁きは諸外国を通してのものでしたね。アッシリアが攻め、またバビロンが今滅ぼそうとしていますけども、これは彼らが考えた、彼らが行おうとしたかに見えますけども、主がこの国々、東の国々を強くして、そして約束の地に向かわせイスラエルの民を器としたのです。杖としたんです。そして鞭の下を通らせと37節にあります。ひどい仕打ち、捕らえて鞭打ち、奴隷として使役する、この苦難を与えたのは、奴隷の苦しみを与えたのも主でした。何のためにそれをされたか。38節、あなた方の中から私に背く反逆者をより分ける。私は彼らをその起立している地から導き出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。その時あなた方は私が主であることを知ると。苦難を通して、厳しい支配を通して、神様は 正しい信仰を持って主を呼び求める者と主に逆らう者とをより分けて、そして正しい信仰を持つ者だけを約束の地に戻そうとすると戻すと告げられました。このようにして厳しい取り扱いを通して偶像礼拝から清められます。イスラエルの民はこの70年間の捕囚の時代に少なくとも見える偶像には二度と目を向けないように、心を向けないように清められていきました。39節に今もう好きな偶像のところに行きなさいと、しかし主の取り扱いを受けてもう二度と主の名を汚すことがしないようにされると告げられました。そしてやがて信仰を回復した民が約束の地で礼拝を捧げられるようになります。それは捕囚の後の期間で実現いたします。そしてそれだけでなく、終わりの日にイスラエルの民が諸国に散らされていますけども、やがて主のもとに集められて共に礼拝を捧げるようになると告げられています。41節のこの予言はイスラエルが帰還して礼拝を捧げるのみならず、全世界から真のイスラエルの民が導き出されて主を礼拝するようにされる、私たちも預かっているこの救い主による救いまで予表しているように思います。41節を読みいたします。私が諸国の民の中からあなた方を導き出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方を香ばしい香りとともに喜んで受け入れる。こうして私は国々の民が見ている前で、あなた方のうちに私が聖であることを示す。このことは未だ実現していませんね。帰還したイスラエルの歩みは細々としたものでした。しかしやがてこの言葉が成就していきます。42節から44節に、民が心から悔い改め、主を知り、そして過去主に逆らってきた悪を忌み嫌うようになる。それは44節にこうあります。私があなた方の悪しき生き方や腐敗した行いによってではなく、ただ私の名のためにあなた方に報いるとき、イスラエルの家をあなた方は私が主であることを知ると。罪に応じて報いるならば滅びしかありません。しかしただ主ご自身の名のため、主ご自身の栄光のために、民を救い、私たちを救い、そして豊かな恵みによる報いを与えてくださることによって、私たちは主を知ることができるんです。それはなんと幸いなことでしょうか。裁きを受けて主を知るのではなく、恵みを受けて主を知るのです。 行いによっては裁きしかなく、ただ主ご自身の恵みによって救いがあることをエゼキエルは予表しています。さて45節以降は21章に続く箇所です。主はエゼキエルにネゲブの野の森に向かって予言しなさいと告げます。それは厳しい裁きの宣告でした。47節、ネゲブの森にへ主の言葉を聞け、神である主はこう言われる。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうちのすべての生木とすべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、南から北まで地の表すべてが焼かれる。生木とは正しい人たち、枯れ木とは罪深い人たちを指しているでしょう。 火で象徴されます。神様の裁きが全地に及びます。このことがユダの南の方で起こると。南方からバビロンがユダを攻撃し、この国を滅ぼし尽くそうとしていました。この、新たな予言についてエゼキエルは恐れます。49節、その時私は叫んだ。ああ神主よ、彼らは私について、彼は例えを言っているだけではないかと言っています。これは例えだと、実際には起こらない、そう民は都合の悪い厳しい宣告を無視します。エゼキエルはずっと民から悪いことばっかり予言して、そして慰めの予言は全然しないと、そう民から白い目で見られていました。語っても語っても受け入れられないというエレミアと同じような苦しみを受けていたんです。しかしエレミアが語った通りユダが滅びたことを エゼキエルもまた彼自身が語った通りユダやエルサレムが滅びる時に、やっと彼が真の預言者であることが明らかにされていきます。私たちが福音を語るときにも、まず罪に対する裁きを告げなくてはいけませんし、なかなかその言葉は受け入れてもらえません。しかし語り続ける中で神様は罪に気づき求める方を起こされます。主の言葉は決して廃れることがないからです。私たちはこの国でなかなか人々が福音を受け入れてくれてない状況に置かれていますので、エゼキエルの気持ちがわかるんじゃないかと思います。仏教を語る、 お坊さんたちは天国地獄と言っても、天国じゃないですね、地獄極楽という時に、これは例えですよとはっきり言われたことを聞いたことがあります。でも私たちは主の言葉にあります天国とそして裁きを信じています。かけなしに信じていますので、本気で信じてるんですかと言われることがあるかと思います。しかしその言葉はやがて明らかになりますので、私たちは主の言葉を素直に受け止め、そしてまっすぐに語りましょう。今は本気にされないかもしれませんけど、それを通して救われる方が起こされますし、終わりの時に私たちの信仰が正しかったことが証明されますので、最後にマタイの福音書の5章18節をお読みして終わります。マタイ5章18節、まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。天の父様、エゼキエルが語っても本気にされない苦しみを受けました。私たちもそのように扱われる時があるかと思いますが、どうか恐れずに御言葉を真実に明かしすることができるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。